こんばんは、月の人です。今日はですね、映画の話です。かなり、衝撃的な作品だったので、もうちょっと一刻も早く喋りたいなと思って撮ってます。その映画っていうのがですね、猿楽町で会いましょう。まだね、猿楽町と全然田舎もんなもんですから、知らないですもんね、東京の街はね。猿楽町ってあってますよね。猿楽町で会いましょうっていう、タイトルの映画ですね。6月4日から公開になってます。監督脚本が小山隆史監督で、これもともとコンペで、制作が決まった映画ですね。オフィスクレッシェントっていう制作会社主催の、未完成映画予告編大賞っていうコンテストがあって、それの第1回グランプリですね。これは予告編だけ、作品を作って応募して、お眼鏡叶えば出資があって制作っていう風な、ステップを踏むような作品ですね。第2回ですね。で、主演が、石川瑠花さんと金子大地くんの2人ですね。石川瑠花さんは2年前ですかね、カメラを止めるなのスタッフが作ったイソップの思うつぼっていう映画とか、あと夏には海辺の女の子、浅野いにお原作の映画とかにも出てて、かなり今年、スクリーンをこう賑わせそうな感じの女優さんですね。ソニーですね、ソニー所属。素晴らしいですね、やっぱソニー選んでますよね。金子大地くんは、もうだいぶ有名ですよね。個人的には不女子うっかり芸に告るっていう、あれめっちゃ良かったですね。純くんですよね、すごい良かったんで、すごい印象に残ってるんですよね。普通影のある顔がいいなと思ってて、その若手2人と、で監督の小山さんって方もこれ初長編映画っていうことで、かなりなんていうんでしょう、ニューカマー映画ですよね。こうなんか期待値があって見るっていうよりは、こうどんなもんかなって、本当最初の一発目みたいな感じの映画だと思うんですけど、それで一言で言うなら、騙されたなっていうのが一番ですね。出されてたあらすじっていうんですかね、こう触れ込み、なんかちょっとだけ出されてるあらすじみたいなのを、しか読んでなかったんですけど、それでは設定として、なんか読者モデルとカメラマンで、その2人ともこうなんか夢を追う、何者かになりたい、なりたくてもがいてる若者2人、男女が出会って恋に落ちるみたいなストーリー展開で、まず結構この設定もなんか絶妙でいいなと思ったんですよね。ツイッターとかでリツイートとかで流れてくる人とか、なんかめっちゃいますよね、このなんか被写体ですみたいなプロフィール書いてる方いるなと思ってて、でなんかこうなんでしょう、そのカメラマンさんに撮ってもらったような写真をなんかこう画像4枚で載せてて、すっごい自信のあるプロフィール写真にしててみたいな、なんか方いるなって、なんかフォロワー数数百人ぐらいで、芸能人なのか素人なのか、その微妙なところみたいな方、そういう方いるなって思ってて、そういう人ってマジでどういう生計の立て方みたいに思ってたところもあった。この言い方するとちょっとこの映画のこの方にちょっと関わるんで、そんな整形とかはあれですけど、何でしょう、いるなって思ってたんですよ。で、つまりその写真を 撮られてる側がいて、ってことは撮ってる側もいるわけですよね。その関係性何なんだろうみたいなのもちょっとこう思ってたりもして、でなんかそこのツイッターとかで流れてくるツイートで、今日モデルの方と連絡取れなくなったんで、急遽どこどこに来ていただける方いますかみたいなツイートもたまに流れてくるんですよね。 そもそも連絡取れなくなったのは大丈夫なのかってまず思うんですけど、なんかそれもそのまあなんでしょうね、あの界隈のなんだろうな不安定さっていうんですかね、かぐわしいなみたいなのがこう個人的に思いとしてあったんで、なんかそのモデルとカメラマンの関係性をうまく使ったラブストーリーだとしたら結構面白いんじゃないかと思ってたんですよね、うん、そのまあ見る前から見るきっかけになったそういうところだった、なんかちょっと意地悪な視点というかね、まあそれこそ本当に愛がなんだ的なものになってるのかなと思ってたんですよ。私もキービジュアルもね、いかにもですよね、こう手書きの文字でシャシャシャっていう、こうなんか今泉節っていうんですけど、今泉力也監督が得意としてるやつをやってるし、なんかこういわゆるなんか何ですかね、曖昧な関係みたいなのをエモく描いたっていうあれかなっていう、最近ほんと増えてますもんね、そういう作品が増えてて、うん、食傷気味だなって思いもあったんですよね。そういうのはもう今泉監督でがうますぎて、なんか他のがあんまりこうあれだなって、なんかこうなんていうんですかね、これもやっぱマッチングアプリとかのこう躍進が影響してるんですかね、やっぱこういうこうなんだろう、曖昧不安定な関係性をこうエモく描くみたいな、ワイダンをなんかエモく描くみたいな、なんかそういう感じもうまあ多少あるかなと、それは仕方ないのかなとかちょっと思ってたんですけど、なんか全然違ったですね、この映画に関しては。もうその皮をかぶってましたよ、だから本当にあのいかにもなエモ恋愛映画のふりをした、かなり怖い映画でしたね。なんかむしろこうそういうちょっと軽いやつを、軽いエモをくれって思うぐらいにはなんか残虐な映画だったなと思いますね。もうそのエモ処理みたいなのを一切許さない感じというか、あのマジでなんでこんなの作っちゃうんだろうみたいな、思うような作品ではありました。はい、もうやめてくれって思いました。本当に映画もうなんか何回も目をそらしそうになそらしたし、くねくねしながら見てましたね。はい、でまあ散々でちょっともう本当にほのめかし婉曲的すぎる言い方でちょっとここまで8分喋ってきたんですけど、ここからちょっと具体的めに微妙にネタバレぐらいの感じで喋っていきます。でその後でもう一段階ちょっとがっつりネタバレしたいところがあるんで、このちょっと3段階って感じで、語っていきたいんですけど、じゃあ、ここから、微妙にネタバレゾーンです。この映画はですね、あの3部構成になってるんですよね。1部チャプター1は、まあ、その主人公2人の、まあ、交流、まあ、その出会ってくっついてみたいなところが描かれるんですけど、2部ですよね、2部チャプター2がこうヒロインの方ですね、石川瑠華さん演じる田中由香の、まあ、過去これまでそのチャプター1に至るまでの、物語があるんですけど、このショーであのこのチャプターでもすっごいあの映画自体がひっくり返った感じがありましたね。あの関係性の映画だと思ったんですけど、まあ、その完全にその田中由香の映画だったんですね。田中由香という人物を掘り下げていく映画だなというふうに、なったし、でまあきついですね、このチャプター3がきついです、本当に。いい意味でね、めちゃめちゃいい意味できついんですよ。はい、とにかくその田中由香もう関係で言うと、とにかく嘘をつきまくる女性なんですね。虚栄心が異常にある方で、なんかねそれ石川瑠華なんて、まあ、ルックス含めてその結構、まあ、特徴的な、あのなんだろう、 あんまいないなっていう、そのソニー他 の、 あの女優さんと並んでみても結構あの目立つような感じのこうちょっと釣り目のあのなんて言うんでしょうね、 いそうでいない感じの、あのなんかなんだろう、土屋太鳳とか二階堂ふみやっぱいないじゃないですか。でもなんか田中由香じゃない、その石川遥さんはすごいいそうでいないなみたいな具合のところをついてる方で、まあ、そのビジュアルも相まってなんでしょうけど、こうその共演心ある、モデル志望の女性っていうのをなんかねものすごく軽やかに演じてる、その意識的じゃなく演じてるんですよね。その無意識化のそれを完全に描けてて、まあすごいなと思いましたね。なんかスクリーン映えも本当にすごい良かったし、なんか門脇麦が出てきた頃のことをちょっと思い出したりしましたね、はい。でまあそんな石川遥さん演じる田中由香なんですけど、なんでしょうね、そのだからモデル女優とかで一旗あげたいっていうこの欲望みたいなのが何よりも先を走っちゃうんですよね。で結果としてまあ手段を選ばないっていう風に旗から見れれば手段を選ばない、でも結局鳴かず飛ばずでどんどんどんどんこうその良くない方向へ向かっていくっていう方キャラクターなんですね。でそのなんかその何だろう、何をやっても役を取るとか何をやっても仕事を取るみたいなのって今までの作品これまでの何だろう描かれ方だとすごくずる賢い巧みな女性というか、まあ、ずる賢いキャラクターとして描かれがちだったと思うんですけど、そこまでやっぱ見えないんですよね、ずる賢く。それはその彼女の佇まいとかもそうだと思うんですけど、なんか本当にそのなんか純粋な見えなんですよね。そうなんですよ、純粋な見えがずっと彼女を突き動かしてる。でまあその愚かだなって思うんですけど、いやもうそれあかんやろとか思うんですけど、なんでしょうね、純粋なんですね、純粋な虚栄心っていうのがずっと彼女の中にあって、でそのまあ結果として彼女がそういう女性的な部分を使ってこう渡り歩いていくみたいなところが描かれる、渡り歩けてないんですけどね、渡り歩けてないんですけど渡り歩こうとするっていうところが描かれてくるんですけど、これはやっぱりそのどうしたって男性優位社会っていうのがこうすっごいずっとこうあの通奏低音のようにね流れてるテーマで、まあその社会派ですよ、やっぱ言うなりゃ社会派なんですよねこの映画って。でそのなんだろうな、だからなんだろう、そうなっちゃうとそりゃ彼女のなんだろう振る舞いとかも愚かだと言い切れるのかっていう風になっちゃう。結局その愚かだって思ってるところに付け入ってやってる男たちがいるっていう現実がずっとあるし、その自分はねそんなあの振る舞いは意識的にやってるとはやってないつもりではいるんですけど、ただまあやっぱり同じ性別ということもあるし、まあ心のどこかでは何かねそういうところもあるかもしれないっていう点ではやっぱ背中から刺されてる感じはずっとありましたね、見てる間に。まあ社会的な見方を立場に立ってこの作品を見るならばそういうふうにもちょっと取れるかなっていうところがあって、だからその純粋な、欲望、純粋な虚栄心みたいなものっていうのがまあそのあるはあるんだけど、その薄っぺらさとか空虚さみたいなのを断罪できないところもあるんですよ。それは出てくる男たちはやっぱ全員やっぱイカれてるというか、まあ、クズなんですよ、いそうなクズばかりだっていうところでもあって、で出てくる女性たち、それ以外の女性たちもやっぱね汚いんですよ、やっぱ汚いというかまあクソな部分があるっていう。 だ本当に逃げ場がないですよね。このキャラクターはあの落ち着けるなみたいな瞬間が一切なくて、うん、いやまあその誰か圧倒的な悪者を描く映画とかね、それであればこういう感情にはならないだろうなっていうようなことですよね。本当に出てくる登場人物それぞれが持つ悪意とか嫌悪とかにやっぱいちいち反応せざるを得ないんですよね。なんかこれはまあ理解できるなとか、こんなん思てても言うなよみたいなこととかをずっとじくじくじくじく描くから、本当にひとときも休まらないような映画、疲れます、本当に疲れたって感じですね。なんか人のなんか感情って本当えぐいですもんね。その精神をこうほじくり出してそれを見せつけてるみたいな映画なので、なかなかねこれその波にこう押しつぶされるみたいな感覚にはなりました。うん、そうなんですよね。でこれがまあただそれがなんとか最後までこう持ちこたえれたのは、でも僕自身が田中由香にちゃんとムカついたっていうのが一番大きくて、でまあここからがっつりネタバレしていくパートなんですけども、あの田中由香が働いてる、服屋があるんで、バイトをしてる服屋の店員、まあ、同僚役ですよね、雄一くんっていう登場人物がいて、これ劇団生き埋めですね、前川智博主催の生き埋めの、大久保ひとえさんっていう方がやっておられて、まあ、すごい声高いんですよね、声高い男性の俳優さんなんですけど、彼がその田中由香に思いを寄せてるっぽいんだけど一切相手にされない役なんですよね、うん、あしらわれる役から、あバイトをね変わってあげたりとか、まあ、駒使いとかばっかしてるような、まあそれちょっとまあ途中まではねすごい楽しい役割、まあコメディ的な役割なんですけど、ただまあちょっとあんまりまあ恥ずかしいんでねこういうことは言いたくないですけど、やっぱり圧倒的に一番僕は彼に共感しちゃったんですよね。うん、そのなんだろう、やっぱひも手がこういう物語においてどういう扱いを受けるのかっていうところの残酷さみたいなのが彼を通して描かれてて、なんかねそこはね避けてきてくれてた気がするんですよね。その他いろいろありますよ、そういう関係性映画、恋愛映画とか、なんかでも その中でも一番僕グロいなと思ったのはこれなんですよね。このひも手はそうこの物語に参加権すらないっていう描かれ方されてて、これがやっぱりねなんかねムカついたんですよね、腹立った、うん、田中由香自身がですねその自分のまあストーリーにとって必要だと思えば、まあそれは意識的か無意識的か分かんないですけど、まあ、無意識的な部分が多いのも純粋だからね、彼女だから男に対してそういうまあ何だろう、男が喜ぶような関わりを持とうとする人間として描かれて、まあ、要するに都合のいいものとして描かれてるんですね。ただ雄一君みたいな別にそのどうでもいい眼中にすらない、なんなら理由もなく気持ち悪いみたいなふうに思う途端にもうそいつを拒絶し続けるみたいなスタンス、この何でしょうね、自分の空虚さを結局埋める目的でとしか人と関われない、そこに必要なければ一切を切り捨てる、ときめかなければ捨てるっていう、このこんまり的なねこの発想、差別発想みたいなのはね本当に腹立ったかなって感じですね。うん、確かに社会が彼女の振る舞いに影響してるのは多分にあると思いますし、そういうところで勝ってきてる人たちのそういうところで勝てた男性たちの要するに食い物にされる、搾取されてるっていう立場で見ると田中由香ってすごく本当に考えるべき存在だと思うし、こういう人がいるってことを考えるべき存在なんですけど、そこに対して参加すらせずにその田中由香に蹴落とされている自分じゃないや、雄一っていうそのキャラクターを通して見た時に、 なんかね本当に俺はやっぱお前嫌いだわってやっぱ思いました。田中優香同情できないって思いましたもんね。これはね多分見る人だいぶ違うし、この意見はかなり多分バレるとだいぶいろいろ怒られそうな意見だと思うんですけど、だからつまり結局その自分の人生と重ねることでしかこの映画の重力みたいなのを跳ねのけれなかったんですよね。なんだろうな、皮肉なものですけどね。やっぱモテてこなかったからこそこの話を外に放り出せたし、くだらねえ欲望でみたいな、こうなんだろう、本当に口の悪い感想で跳ねのけ、でも本当にもうだからこれそいつがなければ本当になんて残酷なって思ってたと思うんですよ。でもまあ結果的に残酷な自分の感情にこう直面しちゃってるんで、だ本当に行き止まりですよね。逃げ場がない、どこにも逃げ場がないまま閉じ込められたみたいな感じだなっていうのが思いますね。ちょっと分かりづらかったかもしれないですけど、とにかくまあやっぱゆういちくんですよ。ゆういちくんを通して見た時に、まあ、誰に通すかはねすごくあれでしょうけど、僕はやっぱ彼にを通して見た時になんか、なんだろうね、本当にやっぱねしんどかったですね。なんだろう、そこまで描くかねって思いましたね。もっとだから当事者的な痛みをね、主人公2人、本当金子大地区の話全然しないですけど、主人公の小山田の話全然しないですけど、まあその小山田の視点みたいな人は多分いると思いますけどね、すごいいると思うし、まあ、それこそ田中優香的な思い多かれ少なかれしてる人とか、こう願望に理解馳せれる人もきっといるでしょうけどっていう、それは本当に人それぞれだろうなって思いますね。まあそうですね、あと何だろう、思い出すにつけてですけどね、これは深田浩二監督の本気の印とか、あと二宮健監督のチワワちゃんとかと、まあ、近いものがあるなと思いましたね。ヒロイン像としてですけどね、土村佳穂さん演じる本気の印の浮世もまあすごいその場しのぎの嘘をついて、まあ人を巻き込んでいくみたいな、あり方だった。でもそれはまあ無意識のうちにその彼女がこの現代社会で生きる上で獲得した生存戦略だったっていうのがだんだんとこう分かっていくみたいな話だった。まあ、チワワちゃんは、まあ、チワワは空虚さですよね。本当にこの人のどこに中身があるんだろうみたいな存在っていうんですかね。でもまあその側の魅力、女性的な魅力を持って、まあ、サバイブしていたけど、サバイブしきれずに破滅に向かっていくっていうような、この並びに田中優香を置きたいなと思いましたし、整理させてくれって思いましたね。このなんか、でもだからその2人浮世の近いような気もするし、ただその承認欲求みたいなチワワちゃんに違う、そのハイブリッド版なので、まあ怪物ですよね。本当に怪物、日本映画史に残るあの怪物キャラクターじゃないですかね。本当に思いますね。本当に最後の最後まで彼女がどういう人物なのかを知ることってできないんですよね。そのなんだろう、誰かから聞いた話を別の人に言うみたいなことしかしてない、その本当最悪な形で描かれてる。多分あれ結構本当に、あこの映画やばいかもって思い始めたのは本当にそういうそのシーンがあった瞬間からなんですけど、でまあ最後に独白のシーンがあるんですよね。そこでまあ彼女そのものっていうのが、まあ多少なり出てくはするんですけど、なんかねそこで何を感じるのかっていうのも多分人それぞれでしょうけど、僕は本当にそのなんだろう、空っぽなまま何者かになりたいって思うことの恐ろしさみたいなのを思いましたね。やっぱ漠然と何者かになりたい、何にねその人生をかけて生きるかっていうのは本当にその人次第だと思うんですけど、 その欲望が純粋すぎるがゆえにこう自分がね振り落とされていくっていうことが、まあ、多分にあるんだという恐ろしさですよね、うん、だからまあ本当に何だろう、自分を確立しなさいよっていう話じゃないですかね、うん、これだけは譲れないっていうものを見つけてれば彼女みたいなキャラクターは人物はね生まれなかったでしょうし、うん、彼女みたいなあの何だろう切り捨て方をあの し続ける人間は出てこなかっただろうなとかね、いろいろ思っちゃいますよね。うん、でまあだからそういう本当に人物のことだけをやってましたけど、だからここに結局恋愛要素が絡んでくるっていう。そんな彼女を好きになったらどうなるのかみたいなところで膨らんでいく闇、まあ、これは本当すごい距離を置いて見れたんですけどね、うん、なんかそことかも含めてまあ本当に何でしょうか、えぐい映画でしたね、うん、胃が痛くなる映画だったなと思います、うん、なんかね予告編あのそうだ受賞した時の予告編は金子大地君ではない方で撮られて、まあ、石川遥香さんはそのままいるんですけど、そっちはねすごい予告編の時点でもすごい明かしてるんですね、結構嘘をつくみたいなところをずっとその描いてるんですけど、本予告今回の本予告では結構隠してあって、まあ、そこのなんか配合も良かったね、だから本当に予告編の方見てたらねだいぶちょっと印象変わっちゃってたろうなと思うし、うん、難しいですねこの辺の映画をネタバレせずに語るって本当になんかね見てほしいですね、なんかねこれを見て皆さんどう思うのかっていうのをぜひ話したいなとか思います、はい、ではまたよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。